今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の一章です。第二列王記です。第二列王記の一章、はじめに一節から四節までをお読みいたします。アハブの死後、モアブがイスラエルに背いた。さてアハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。彼は使者たちを遣わし、行ってエクロンの神バールゼブブに、私のこの病気が治るかどうか伺いを立てなさいと命じた。その頃主の使いがティシュベ人エリアに告げた。さあ登って行ってサマリアの王の使者たちに会い、彼らに言え、あなた方がエクロンの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルに神がいないためか。それゆえ主はこう仰せられる。あなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。それでエリアは出て行った。アーメン。お祈りをいたします。私たちの主、生きておられ力ある主イエス様、あなたを今日も我らは褒めたたえ、あなたの宮に集い、あなたの命の言葉をそれをいただくために、今こうして一日の初めの時を捧げに出てきました。あなたを恐れ敬う生徒たちに、あなたが今日豊かに報いてくださすように、またあなたが天から流れ滴るその命の言葉がとどめられることがなく語り尽くされるために、主よ、今このしもべの唇およびこれに預かる人々の耳を通り良くし、清め、聖別してください。命の御言葉が我らに入り、潤し、力づけ、それによって世に打ち勝つものとしてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回は第二列王記の、概要的なところを見たんですけども、今日はですね、この一章の内容的なところを見ていきたいと思います。で、預言者エリアがおります。彼は主の預言者、誠の神である主の預言者ですけども、しかし当時のイスラエルは、誠の神である主を敬いませんでした。自分が、欄干から落ちて病になっても、それでも、イスラエルの神主を敬うのではなく、頼りにしに行ったのは、ペクロンの神バールゼブブでした。バールゼブブ、前回も見ました通り、バールは王という意味で、ゼブブはハエ、ハエの王に、このイスラエルの王、アハブの子である、ユラムがですね、ユラムですね、彼が、そのバールゼブブに伺いを立てに行ってしまいます。そしてこのイスラエルの神、主に対して、伺いを立てに行かない、そのようなことをイスラエルで横行しておりました。アハブの、時代からそうです、アハブの時代もそうですし、またアハブの子の、この、アハズヤですね、サマリアの王がアハズヤで、なんですけども、でこの、アハズヤはイスラエルの神に伺いを立てに行かないで、バールゼブブにハエの王に伺いを立てに行った。でそれで主の預言者がエリアに臨んで言います、あなたがエクロの神バールゼブブに伺いを立てに行くのはイスラエルの神がいないためか。でそれで、あなたはその寝台から、要するにベッドの上から降りることはない、そのベッドの上、登ったそのベッドのままであなたは死ぬことになる、そのことを、主はエリアに告げ、そしてエリアはそれを、その言葉を携えて出て行き、そしてその、アハズヤから 使わされた使者たちに、ね、エリアは現れて、伝えました。で5節以降、使者たちがアズヤの元に戻ってくると、彼はなぜあなた方は帰ってきたのかと彼らに尋ねた。彼らは答えた。一人の人が私たちに会いに登ってきてこう言いました。あなた方を使わした王のところに帰って行き、彼に告げなさい。主はこう仰せられる。あなたが人をやってエクロンの神バールゼブブに伺いを立てるのは、イスラエルに神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アズヤは彼らに尋ねた。あなた方に会いに登ってきて、そんなことをあなた方に告げた者はどんな様子をしていたか。彼らが毛衣を着て腰に革帯を締めた人でしたと答えると、アズヤはそれはティシュベ人エリアだと言った。ここで、アズヤ、その使者たちが帰ってきて、エリアがですね、その使者たちに伝えたことを、使者たちがこのアズヤ王に、ね、伝える。すると、アズヤはそんなことを、ね、言うものは誰かって答え、聞くんですね。でこの使者たちもう本当忠実に王様の前に恐れずにエリアの言葉をそのまま伝えました。主の預言者だと知らなかったんですね。ただ、そのなりは、毛衣を着て川に顔帯を締めた人だった、ね。まあ、その様を見たのと、それからこういう言葉を、王に告げなさい、そういうふうに伝えられたことをもうそのまま、王様のとに帰って、伝えるんですけれども、でアハズヤはその、ね、成り立ち、彼が毛衣を着て腰に革帯を締めた人だって、それを聞くと、それはエリアだって、知っていたんですね。そうです、アハズヤは知っていました。エリアがどういう成り立ちであるのか、どういう格好を普段からしていて、そしてそのエリアが預言者だということを知っておりましたけれども、このアハズヤは死を恐れない人でした。このアハズヤの父を、ね、アハブの代からしてそうでした。アハブにはたくさん子供がいたんですけども、そのうちの一人がこのアハズヤだったんですが、しかしもう主を恐れ敬わないですね。でそれでもしここで主の預言者からそういうふうに伝えられたのであるならば、本来だったら、ね、伝えられた本人はもう悔い改めて、もう主の滅びが来ないように、ね、主に祈っていれば、災いに遭わなくて済んだはずです。主はそういうお方です。災いの予言がなされて、それでその予言の言葉を聞いてその人が悔い改めるならば、主は、ね、その下そうとしておられた災いを思い直される主です。ヨナの時代もそうでした。また、ね、このアハズヤの父アハブさえも、エリアの言葉を聞いて、それを聞いて衣を裂いて、ゆっくり歩いた。ただそれだけで主はこの、アハブの代に下そうとしておられた災いを思い直されました。主は恵み深いお方なんですけども、しかしアハズヤは、エリアから、これこの言葉を、自分に語られたのを聞いた、もうこのベッドの寝台から降りることなくこのまま死ぬとそう予言されたその言葉をアハズヤは恐れませんでした。恐れずにアハズヤは何したか、9節以降です。そこでアハズヤは50人隊の長をその部下50人とともにエリアのところに遣わした。彼がエリアのところに登っていくと、その時エリアは山の頂に座っていた。彼はエリアに、神の人よ、王のお告げです、降りてきてくださいと言った。で、このアハズヤは死を恐れずにエリアを、50人隊の長と50人の兵隊を使わせて、そういうもう武力で数で物を言わせに来たんですね。そしてエリアを連行して、でそれで、きっと王のところに連れて行こうとしたんでしょうけれども、 そうは問屋が下ろさないんです。10節、エリアはその50人隊の長に答えていった。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて彼とその部下50人を焼き尽くした。で、恐ろしいことが起こりました。この主の預言者エリアに対して主を恐れ敬わない王が、そのまま武力を持って兵力を持って連行しようとしても、ね、主がそれをかくまうんです。エリアは山の頂に、ね、座っておりました。山の頂です。で、そしてそこにおいて神の人よ、降りて、ね、来なさい、そういうふうに言うんですけども、しかし皆さんも同じです。もし皆さんが神の人であるならば、ね、主の民であり、そして主を恐れ敬うということであり、その主の置かれた場所、その高いところから、ね、世の人の命令によって、ね、降りてきなさい、そういうふうに言ったとしても、皆さんがしっかりと主の置いてくださったその高いところから降りていかないならば、ね、世の人の側が負けるんです。皆さんが、ね、主にあって神の子という立ち位置にとどまり続けていること、ね、世の人の言葉を恐れないで、ね、皆さんが神の子であるということ、ね、自分がイエス・キリストにあって神の子とされた、その立ち位置を、ね、降りてはなりません、ね、世の人が、ね、いや、あなたが神の子、ね、ふざけるな、そんなこと言っても恐れることはなく、いや、私はイエス・キリストにあって神のことをされました、ね、そこから降りるべきではないんです。降りてですね、世の人に迎合して、ね、世の人にそんな、ね、あなたこそご主人様ですとか、そんなことを言わなくていいんです。そんなこと言ったら、その言った通り、言葉の通りになってしまいますから、皆さんはしっかりとイエス・キリストにあって神の子という立ち位置、ね、そこにとどまり続けるべきです。皆さんは、ね、しっかりとそこに留まり続けるならば、逆に、ね、主がその皆さんを引きずり下ろそうとしたものを何とかされるんです。エリアは、ね、その50人隊の長に、ね、もし私が神の人であるなら、ね、神の人であるなら、天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて彼とその部下50人を焼き尽くした。エリアにはこのような恐るべき予言の霊が注がれて、そしてこの予言者を何とかする者にはこのようにされる。啓示録のテピリンしている方は、ね、分かりますね。主の予言者に対してこのようにすると天から火が下ってくるということを、主はそういうことがおできになるお方です。ただ皆さん自身もですね、しっかりと自分自身の霊がいかなる立ち位置にあるか、それを見極めるべきです。ちなみにイエス様の弟子の、ね、雷の子と呼ばれたヨハネ、ゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネは怒った時ですね、イエス様に向かって、主を天から我々にが火を下してあの町を焼き滅ぼしてしまいましょうか、そんな風に言ったことがあるんですね。自分たちも神の子、神の弟子であるならば天から火を下すことができる、ね、そういう風に思ったんですけど、しかしイエス様がそのゼベダイの子たちに言われたことは、ね、あなた方はあなた方の霊の状態を、ね、よく気をつけなさいと言いました。霊の状態、ね、どのような状態にあるのか、もし、ね、霊の状態が悪いのであるならば、怒りに身を任せているならば、天から火を下して、ね、というような、ね、こと、そういったことは主からたしなめられてしまいます。皆さんはしっかりと自分自身が、ね、もう怒りによってこういう何か大きなことをしたいのか、ね、怒りによって自分は神の子であると豪語しているのかどうか、ね、そうした霊の状態をしっかりと皆さんも見極めるべきであり、イエス様にあってへりくだった心を持って主に従順する心、ね、怒りに身を任せるではなく、しっかりとへりくだった心を持って歩むべきです。エリアに対しては 主はこのようにしてくださいました。そしてもうこんな、ね、アハズヤたちからすれば、まあ、こんなひどい目にあったにもかかわらず、アハズヤはなおも恐れないでですね、さらに同じことをするんです。11節、王はまた一人の50人隊の長をその部下50人と共にエリアのところに使わした。彼はエリアに答えていった。神の人よ、王がこう申しております。急いで降りてきてください。エリアは彼らに答えていった。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきてあなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から神の火が下ってきて彼とその部下50人を焼き尽くした。またしてもこの主を恐れを敬わない王は50人を使わします。そしてこの50人隊の長も、エリアを恐れを敬っていない様子です。1回目の人と違う言葉は、言ってるんですけども、神の人よ、王がこう申しております。急いで降りてきてください、急いでという言葉が、加わっております。王の命令の方を敬って、エリアが、最初、火が下されたということを、それを恐れ敬っていないですね。主を恐れ敬っていないものは結局のところ行き継ぐ先は滅びです。しかし主を恐れ敬う人は、しっかりと主はその人を助けられます。その人がですね、もし主を恐れ敬わない王に仕えるもの、であったとしても、その本人が主を恐れ敬っているのであるならば、主を恐れ敬わない者の技は恐れ敬わない者に下り、しかし主を恐れ敬う者は、助かります。実際ですね、その次の場面を見ればわかります。13節から、王はまた第3の50人隊の長とその部下50人を使わした。この3人目の50人隊の長は登って行き、エリアの前にひざまずき懇願していった。神の人よ、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命とにをお助けください。ご承知のように天から火が下ってきて、先の2人の50人隊の長と彼らの部下50人ずつとを焼き尽くしてしまいました。今私の命はお助けください。主の使いがエリアに、彼と一緒に降りていけ、彼を恐れてはならないと言ったので、エリアは立って彼と一緒に王のところに下っていき、王に言った。主はこう仰せられる。あなたが使者たちをエクロンの神バールゼブブに伺う盾にやったのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか。それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない。あなたは必ず死ぬ。アメン。この3人目の50人隊の長は恐れました。そしてエリアに対する、主の預言者に対する敬いの態度がありました。ここで、この50人隊の長が53節の、最後で言ってるのは、どうか私の命とこのあなたのしもべ50人の命とお助けください。下の脚注で直訳を見ますと、あなたの目に尊いものとしてください。そういうふうに懇願してるんですね。あなたの目に、この私とこの、あなたのしもべのこの50人をあなたの目に尊いものにしてください。懇願してるんです。先の2人の50人隊の長は、エリアに対して上の立場から物言い、そういう感じでしたね。神の人よ、降りてきなさい、そのように上から目線で命令しましたけれども、神の人に対して命令できる立場はないんですね。その主を恐れ敬わない王の、50 50人隊の長とまたさらなる50人で、それはそれと神の人一人が対するならば、ね、51人対1人であったとしても神の人の側が、ね、勝つんです。死者の軍配は神の人の方に上げる。しかし、ね、この3人目はエリアに対して、ね、ひざまずいて、ね、懇願しました。自分の方が低くなったんです。そして、ね、自分たちはあなたのしもべというふうに、ね、主の預言者に対して自分はしもべ、そして懇願する立場、ね、あなたの目に尊いものとしてください、そういうふうに懇願する立場に置きました。これですね、命が助かるものの特徴です。主の御前に、また主の預言者の前に自分が低くなること、ね、これがその人が助かるためのコツです。しかしもしその人が、ね、主に対し、また主の預言者に対し自分が上に立ってですね、指図するもの、預言者を逆に支配しようとするならば、逆にその人自身が災いにあってしまうんです。この立ち位置、ね、これが非常に重要です。そしてこの50人に対しては、ね、この50人はエリアに対する敬いがありました。ですから主の側もこのエリアに、ね、言うんですね、彼と一緒に降りていけ、彼を恐れてはならない、ね、もしこのような、ね、こと、ね、先にもう、ね、100人の犠牲者がありました。いや102人ですね、102人の犠牲者があったこと、これは、ね、もう十分このイスラエル全体に対し、またアズヤに対し、そしてこの3人目の50人隊の長に対し、主を恐れる、またエリアを、ね、恐れ敬う心が生じました、ね、主を恐れ敬っていれば、ね、初めから主を恐れ敬って預言者の前に低くへりくだっていれば、こんな災いに、ね、犠牲者は出ずに済んだはずですけれども、しかし、ね、主に対して、また主の御言葉を伝える者に対して横柄な態度、高ぶった志、それが災いを、ね、身に受けてしまうものになってしまいますけれども、その災いを見て、ね、この53人目が信仰があったかどうか、それは、ね、主に対しての信仰があったか、それは分かりません。しかし少なくとも預言者に対する恐れ敬いはありました。この時示しました。でそれで彼らは救われます、そして、ね、主の使いはエリアに、彼と一緒に降りていきなさい、彼を恐れたらならない、ね、もうきっとエリア、ね、は立って、そしてこの50人の人たちと一緒に、ね、下っていった時、もうその50人たちはもう本当にエリアのことを恐れていたでしょうね。でそれで王のもとに連れていくんですけども、ね、エリアは王の前に進み出ていった時、全く同じ言葉を王さんに伝えます、ね、この王のしもべたちに伝えた言葉と同じ言葉ですね。すなわち、ね、あなたは、ね、死者たちをエクロの神バールゼブブに伺いに立てにやったのは、イスラエルに御言葉を伺う神がいないためか、ね、それゆえあなたは登ったその寝台から降りることはない、あなたは必ず死ぬ。で17節、王はエリアが告げた主の言葉の通りに死んだ。そしてヨラムが代わって王となった。結局この王はエリアの言葉の通りに死んでしまいます。結局最後まで、ね、主に対する恐れ敬もなかったんですね。この、ね、アハズヤ、ね、アハブの王アハの息子アハズヤは主に対する恐れ敬がないまま、ね、1人目を使わし、2人目を使わし、それでも、ね、なお足りず恐れず3人目も、ね、使わして、それで、ね、引きずり出してこようとしました、ね、エリアはきっと、ね、縄に縛ってもう足かせとかをかけて首に枷をつけて、もう恥ずかしめに合わせて王の前に引きずり出しに行こうとしたでしょうけれども、しかしそうはトリアンが下ろさないんです、ね、むしろこの50人たちの方が一人のエリアを恐れて、うやうやしくの王の前に連れて行って、そしてエリアはもう恐れなくこの死を恐れ敬わない、ね、主にではなくハエの王なんかに、ね、伺う盾に行く王に 対してエリアははっきりと、ね、あなたは、ね、バールゼブルに伺う盾にやった。それだからイスラエルの主は仰せられます、あなたは登ったその寝台で必ず死ぬ。でそれでそのエリアが告げた言葉の通りに、ね、死んでしまいました。死を恐れ敬うということ、ね、これをなすべきです。そして皆さんが神の人であるならば、ね、イエス様を主として敬っているならば、主も皆さんの方を、ね、敬った態度で接してくださいます。アベルは主を敬った礼拝をしました、ね、キングジェームズでは、ね、アベルは主を、ね、リスペクトした捧げ物を捧げた。でそれで主もまたアベルとその捧げ物をリスペクトしたと書いてあります。主を敬う態度、ね、これが大事です。主を敬う態度を持っているならば、主もまたリスペクトした態度でもって現れてくださるんですけども、しかし主をリスペクトしないということであるならば、主もまたそのものを感じられます。私たちはこのことをよく気をつけるべきです、ね、そして、このアハズヤは、ね、死んでしまいました。でそれでヨラムが代わって王となった、ちなみにこのヨラムというのは、ね、アハズヤの子ではなく、ね、兄弟です、ね、口語訳では、ね、兄弟ヨラムがって書いてあるんですけども、でヨラムが代わって王となった。それはユダの王ヨシャパテの子ヨラムの第2年であった。でヨラムは2人出てきます、ね、ヨシャパテの子ヨラムがあり、また、ね、この、アハズヤの兄弟ヨラム、ね、要するにヨラムも、またこのアハブの子です、アハズヤには男の子がなかったからであるって書いてありますね。17節に主に呪われた者は、ね、本当に子供に恵まれません、ね、徳川家においても、ね、主を恐れ敬わないその鎖国の200年の間、本当に徳川家の、ね、子供たちは乗られて、もう何人も子供、ね、ある将軍は27人も、ね、子供がいたんですけど、でも成人したのはたった一人だけ、ね、そのうちの26人はみんな若くして死んでしまった、ね、いかにですね、子供が多くても死を恐れ敬わない、ね、という偶像崇拝をして主ではないものを、ね、バールゼブブに、またその他の神々に頼りを置こうとするならば、その子供も呪われてしまうんです。しかし死を恐れ敬う世代は、ね、仙台にまで祝福が及びます、18節アハズヤの行ったその他の業績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか、ね、まあ、このようにして、まあ、一章もう本当に列王記のそのまんまの、ね、パターンで、行くんですけども、しかしこの、エリアの時代においてなされたこと、これはもう全くもってシンプルです、ね、主を恐れ敬う人は主から祝福を受ける。しかし恐れ敬わないで別のものを神とする、それならば呪われてしまう。これはいつの時代でもそうです、ね、列王記のパターンのみならず、今現在においても皆さんはそう、それと同じです。どうか皆さんは主を恐れ敬う態度を持って示し、そして主から祝福される皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めたたえます。主を恐れ敬う者は主から祝福を受けます。しかし恐れ敬わない、軽んじる者、自分を上に立てて主と主の預言者を下に見立てる者はこのような災いを受けることを見ました。主よ、私たちは本当にあなたを恐れ敬う者として、また主の働き人として、いつでも御前に正しく立つことができますように、どうか助けてください。御前において正しく立ってあなたに仕え、そしてあなたの働きをなす我ら一同でありますように。そしてこのへりくだった3人目の50人隊の長のように、本当に主を恐れ敬う者たちが起こされていきますように、この日本において起こしてください。また私たちが本当に正しく御前に仕えて、このエリアのように 主の言葉を伝える働き、また主の栄光を表す器となることができますように、どうか我らを助け導いてください。世に下って、世に媚びて、世に恐れるようなものではなく、むしろしっかりと主の山にとどまり、主の高くしてくださった神の子というその立ち位置から引きずり下ろされることはないように、そこにしっかりととどまって信仰告白をなすものでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、イスラエルの王様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが私たちを尊い、あなたの御言葉へと導いてくださり、私たちをあなたがあなたの御前に置いて、その御言葉に預かるものとして祝福してくださったことを心から感謝いたします。イエス様、私たち一人一人が御心にかなったものとして、その御言葉に預かるふさわしいものとして今日も歩むことができますように、あなたが助けてください。私たちの御前に置いてくださった一人一人のあなたの御心にかなった先人たちの歩みを私たちの模範とし、私たちもそれにふさわしくついていくことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。私たち一人一人の前にあなたが最もふさわしい人の子であられるイエス様を置いてくださいました。父に喜ばれたイエス・キリストに本当に見習った一日一日を重ねて、主に喜ばれた神の子、喜ばれた続く者として主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。聞いたことを、学んだことをしっかりと守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。